桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜井昌司、言いたい放題、人生ってなんだの時間です。もうすぐ7月です。7月になると私はですね、本当夏が大好きで、刑務所にいてもですね、このすっぱだかになれる夏っていうのは本当に嬉しいっていうか、あの中でも元気になったって思い出がありましてですね、あ、夏はいいなって、何も隠すものはなくていいし、あったかいしっていう私思いあるんですね。でもうすぐ来週から夏、7月になります。暑さは大変な人もいるかもしれませんけど、ぜひ頑張って、いただきたいと思います。今週もですね、先週に引き続きまして、演歌監督の須藤監督においでいただきました。監督、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、刑事訴訟法が成立したっていう話から、何もやっぱり戦うしかないいう思いはね、よく分かりました。
はい、
法律ができたことによって、そこからそれを手がかりに戦っているしかない。まあ、私たち冤罪者っていうのは、どうしてもその警察にやられたこと そのひどさっていうのはありますよね。
はい、
でも残念ながらそこは信じられない。
はい、
で検察庁も申し訳ないですけど、一旦起訴してしまったら何でもする。
はい、
最後の拠り所は裁判所しかないんですよ。はい、本当にですね、この前 その刑事訴訟法改正案では、まず可視化しか自分たちは考えてないと言いますかね、その他の盗聴法とか、問題はたくさんあるんですけど、はい、その可視化したすらも満足にできないんじゃないかと本当に不安があります。うん、監督としては大丈夫だと思われます？
いやいや、もうそれは不安だらけだし、皆さんが批判されるのも最もね、本当にその通りなんですよ。
はい、
全部だけど、あの会議で感じたのは、こういう場で法律の改正を話をするんだったら、これ限界だな、もう革命しかないじゃないっていうね。本当に僕たちが本当に望む法律を今の法務省に提案させるんだとしたら、革命しかないじゃないって思うぐらいの壁です。はい、特に警察権力っていうのがものすごく大きくて強いので。
そうですね、日本はね、
検察はとにかく警察を説得しなきゃいけないんですよ。だから裁判員裁判対象事件っていうのは、検察が警察を説得できるもう限界だったと思います。
その要するに全ての事件の可視化なんていうのは論外として、
論外で、ね、もし警察を落とせることができるとすると、それは裁判員裁判対象事件しかないだろうと。それは裁判に一般の人が加わるんだから、まあ他とは違うんだから、ここは一つ飲んでくれとそういう説得ができるのがそういうものなんだろう
と。監督はその審議会に入られて、なぜ警察がこんな強いと何か感じることはおありですか？
だって人数考えてで、日本全国どこへ行っても支店なんですよ。
はいはいはい、
そんな会社あります？世の中に。
ああ、なるほどね。
で、彼らの自負はやっぱり自分たちが日本の治安を守ってるんだと。
あ、異論がありですね。
要するに世界でこんなに治安のいい国は他にない。
異論ありですね。
だからなんで海外のやり方を参考にしたりするんだと。なんで治安の悪い国の法律を参考にするんだと。
それ可視化ですよね。
うん、なんでこんな治安のいい国にしてる自分たちのやり方っていうのを通しちゃダメなんだと。
もう
それ、ね、可視化なんかしたら治安が悪くなってとんでもない世の中になるぞっていうのが彼らの言い分です。
いや、自分はね、よくその言って言うんですけど、じゃあ日本の逮捕率って何パーセントなんですかって、はい、監督もご存知ですよね。
検挙率低いです。
3割ぐらいですよね。
はい、ただ殺人事件は高いですよね。
いや、だからそのうちの冤罪も多い、たくさんあります。でも殺人事件は高くても、なんていうかね、その全て その社会の治安っていうのはその犯罪に対する治安ってことじゃないですか。
はい、
そうすると、それは自分はその警察じゃなくて日本人自身のね、持ってる規律性とか、
はい、
そのなんていうか、あと守るそんな法律を守る、はい、なんていうか順法性とか、はい、そういうものが守ってるしか思えないんです。
正しいと思います。僕もそう思ってます。
そうですよね。その警察はそれを利用して自分たちがあたかもその何をしてもいいよなって思ってるじゃないですか、はいはい、これを変えなくちゃいけないと自分は本当に最低限思ってるんですよ、はい、それであのなんか法制審議会設置法ってありますよね、はい、あるんですって、はい、それにはその要するに関係者は入れちゃダメっていう法律あるそうなんですけど、
関係者入れ
る、要するに法務省の関係とか要するに警察とか、
そうなんですか、
そうらしいんですよ実は。ですからあのここであの要するに刑訴法の反対の会議やってたんですけど、そこでちょっと見つけて意識した人がいて、審議会の設置法の中にはその要するにその警察官自身とかそういうの入れちゃダメっていうあれがあるんだっていう、
じゃあ訴えないとね。
そうですよね。だからそういう話もしようかって今度してるんですよね。
で要するにその今回決まったことは、はい、ええ、まあ、僕自身もまあ忸怩たる思いがあったけど、はい、今言ったように、あ、この土俵で戦ってる限りは絶対に、はい、まあ、大きく変えることはできないと。だから小さくとにかく自分たちの足場になるような法律をとにかく作るんだっていう思いでやったんですね。だけど批判してほしいんですよ多くの人に。もう要するに批判することでこの法律のどこが悪いんかっていうことを多くの人に知ってもらうことで改善の法の力にしたいので、まあ僕は批判されると辛い面はあるんですけど、でも本当は積極的に批判してもらって、ええ、本当に具体的に、ね、ええ、この法律のこういうところがこういう危険なんだっていうふうに、ええ、多くの人が認識してもらわないと変わんないんですよね。
もう自分もそう思ってるんですよ。ですからその何ですかね、この例えば先ほどちょっと、うん、先週ちょっとお話ししましたけどね、その15年の異名通知で最高裁はね、そのあれを証拠として扱うように何とかしろって言いましたよ、ね、はいはい、でも本来その可視化っていうのは冤罪を作るのを防ぐためにね、はい、その捜査そのものを監視するはずでしたのに、はい、なんか違ってるよね。
そうです。
で林誠さんはこの、ね、被告人の裁判員制度以外の可視化はしない、ですから微罪の時はやらないんだ、被告人だったらそれも義務がない、で別件で起訴してね、冤罪事件、例えばそれを起訴して例えば今井事件のようにね、してしまえば殺人事件そのものを調べも可視化しなくて済むっていう法律、あの理屈上なりますよね。でこんなこと許しておいていいのかなっていう怒りって言いますかね、詐欺騙したなっていう感じ監督はありません、騙された騙したなっていう思いないですかね。
それはだから実務で戦うしかないんですよ。だから、ええ、だからその方これがなくてもさっき先週も言ったように
大丈夫ですこれ
先週も言ったように、はい、あの実務で録音録画の扱い方が決まってっちゃうことの方が、だって裁判所も法律がないわけだから、う
ん、なるほどね、
自分たちの実務がやりやすい方がいいわけですから、うん、乗っかってきますよね。でその歯止めに法律があることで なぜこれができたのか、議事録も残るし、僕も本残しましたけど、どういう議論があってこの法律ができたかっていうことはあるわけですから、そこに立ち返れる、で立ち返らせる、
なるほどね。そういう小坂井弁護士なんかもそういう考えなのかな。
あの本当に実務で今の扱いが決め、だって実務で決まってること多すぎるんですよ。
そうですね、
書庫開示しても何にしても
運用とか、
そうなんですよ、運用なんですよ、
はい、
だから法律ができても、運用でどうにでも扱えるっていうのはあるんですけど、はいはい、法律がなければよりどころないわけだから、もっと自分たちの都合のいいように、各部署が自分たちの都合のいいように作っていく。もう一個その会議で僕が熱く逆らったのが、証拠開示ですね、はいはい、だから再審における証拠開示についても、はい、今は全然決まってないんですよ。ないんですよ、だから各裁判体のに任されて
る裁量ですね、
はいはい、こんな変なことないだろう、
よ
りどころはないんですよ、裁判官が決めるそこがやっぱり僕は、
そうです
ね、ような問題で、確かに法律を作ったらその通りに事が運ぶとは考えならないんですけど、だけどその法律がなぜ作らなければいけなかったのかっていうところ、はい、もうそれが重要なことだと思う。
そうです。ですから今度の法制審議会も、ね、そもそも冤罪に対してどうするかって最初始まったじゃないですか、はい、過度に調書に依存しないとかね、はい、ところが今度はね、本当にもういつも冗談半分で言うんですけど、司法取引なんか他人の供述に依存するってことじゃないですか、はいはいはい、全くこうなんですかね、それこそね、アメリカの治安の悪い国の法律を持ってきて、はいはいはい、どうしようのよっていう、その点で監督どう思われます
か。本当に警察検察っていうの まあ、法務官僚の凄さで、やっぱりその検察のあり方検討会議のあった理念を知らない間にずらして、で新しい司法制度改革に向けての別の会議を作った。それに僕はまあ法制審議会の特別部会とか私参加してるんですけど、その他の会議を作ることでちゃんとずらしてるんですよね。要するにあの録音録画すれば、
なるほどね、
証拠を集めるの大変になるから、他の許せ、だから非常にこうずらし方
巧妙ですね。
巧妙ですよね。あのすごいなと思って、それはなんかやっぱり、検察のあり方検討会議のおしまいの方からそういう警察の逆襲はあったって参加してる人たちが言ってまして、
よく、まあ、自分もほらその自白しなく、可視化すると自白しなくなるんじゃないかって一般の方も言うんですよ。
そ
う
する
あれ、はい、おかしいでしょ。 そんなだってそもそも証拠によってね人を裁くものをなぜ自白頼るのよっていうのがあるじゃないですか、はい、一般の方も言ってた、やっぱりみんなごまかされてますかね、日本人そのものがね。
そうですね、あの裁判がどういうものかっていうことの理解がやっぱりないんだ、ね、僕もなかったですね。裁判って別にあの、ね、真相解明するところじゃないんですよね。
そうですね、
被告人が集められた証拠によって
犯人かどうか
有罪であるって言えるのか言えないのか、
そう犯罪じゃ有罪か無罪、ね、有罪じゃないかですよね。
そうなんですよ、ギルティーノットギルティー、はいはい、日本は無罪ってしちゃってるから、
はいはいはい、
またややこしいんですけど、有罪か有罪じゃないんですよ、はいはい、でそのレベルなんですよ裁判って。
そうですよ、ね、
そのレベルだっていう自覚がないから
全てを知りたい。
そうなんですよ、
裁判の全てを知らなくちゃ納得できないみたいな、世の中そのものがありますよね。
そうです、裁判官もそうなんです。 ある証拠だったらやっぱり実は見たいんですよ。
もちろんまあそうですよね。ですからその証拠全てを見せないっていうのはやっぱりちょっと間違ってますよね、裁判の中でね、
はい、僕はもう事前一括全面証拠開示、
あの監督、要するに監督 その理想とされる裁判っていうのはどんな、
やっぱ裁判前にやっぱり被告側からの被告人側からの証拠へのアクセスはやっぱり自由にできなきゃおかしいです。要するに今みたいに検察官の裁量でやる証拠開示じゃなくて、やっぱりあの全部がアクセスできるっていう形、弁護側からもアクセスできる形にしなければいけない。
ですから自分はそのちょっとそのいろんな点で考えましてですね、冤罪体験者としてその法務省と違ったその証拠帳みたいなのを作る必要があるとか、うん、その警察が集めた証拠は全てそこで一括管轄して、その第三者の機関を作って誰がその弁護士、検察官、そこによって全ての証拠を見て裁判官もね、うん、あの自分は構成証拠の構成性に対してすごく不安があるんです、
はい、
あの要するに冤罪事件の中で、まあ、自分はどこでも言うんですけど、今まで明らかになった冤罪事件の中で証拠が改ざんされたり、はい、捏造されなかった事件一つもないんですよ、はい、もう本当に警察ってやるっていうのがありますんで、はい、それを防ぐためには本当に証拠帳というのを作って第三者機関を作るしかない。もうそこが日本の裁判の一番おかしなところだと思ってるんですけどね。
そうですよね、証拠開示については今これだけ取り調べの録音録画が叫ばれてますけど、実は証拠開示がものすごく大きな問題だと思うんですね。で、はい、ちょっと話ごめんなさい戻っちゃうかもしれないですけど、あの録音録画によって、はい、調書の任意性を証明するってことは、はい、結局調書裁判ダメだって言っておきながら、調書裁判を補強するための
そうなってるんですよ、ね、
システムになっちゃうんですよ。
そうですよね、
それは会議の時に散々言ったんですけど、おかしいだろうと。これだけ調書裁判って批判されて、裁判所も調書裁判で反省してるはず
だ、やめようって話だったんですね。
なんで調書の調書の審議あの任意性を明らかにするために録音録画をするだなんていうことになるんだって。
そうですよね、
だから多分、うん、僕は刑事弁護をやる弁護士さんたちのやり方としては、取り調べを録音録画しろという、はい、まあ、要するに対象外事件でも録音録画しろと、
今度あの一応その被告人といいますか刑事被告人全てに弁護士つくようになりましたですよね。ですから
これちょっと拡大されました、
ですからそれは本当かなり大きな
被疑者段階で、
そうですね、
被疑者国選制度、はい、あの身柄を確保された被疑者については、国選弁護士がつけられるという制度
ですから、それがその本当にこう弁護士がちゃんとやって全てに録画しろという交渉するということはもっと大事ですよね。
大事です、
日米の実践
ですけど、なおかつその上で黙秘ですよね、 黙秘は大変じゃないですか。でも、録音録画させるっていうことと録音録画させた上で黙秘するっていうことしか、もう戦う一番のもう武器ですよ。
でもその黙秘がね、全て可視化されてればいいですけど、その中でほら やり方本当は悪どいですか、警察さん。怒鳴る、脅す、もう何でもやりますか、
ね、でも録音録画されてれば少なくとも黙秘しますって言ったらないはずなんです
。そうなんですけどね。そうそうそう、ですから自分は全ての、 その全面可視化、全事件の全過程可視化に実現出ればいいんですけど、そこがまだ至ってないわけでしょ。本当にこの子はね、日弁連の責任が大きいっていう思ってまして、あの監督もね、一応あのこうに作られる立場にいたんで、はい、やっぱり責任はありますしですね、もちろん
ありますよ責任、
はい、だからあの今後ともいろいろ、
いやもう責任あるからなんか逃げられないですよ、はい、もう
そうですよね。
だ
から本当に自分はこの何ですかね、この冤罪体験したからこそ感じるというものたくさんありましてですね、やっぱり自分自身はその昔監督と同じように冤罪なんてあるはずがないと確信してまして、
いや僕は冤罪はあるけど、それは人間であるがゆえに避けようのない、ね、もう本当にギリギリのところの間違いだと思ってたんです。
自分はそこまで言ってなかったんです。全然もう警察というのは正しいし、ましてや裁判官なんか神のごとき存在でって思ってましたから、で実際知ってみると本当にこう呆れるって言いますかね、うん、あまりにも悲惨になって、あの監督の映画を自分の連れ合いや杉山がジュネーブ行った時に、はい、あの国連の委員に見せたんです、はい、そしたら本当ジャパニーズクレイジー、何回も連発したって、はい、あれはその日本の法律のシステムというのが本当に欧米に比べるとなぜこんな遅れてるんですかね。
あのやっぱり民主主義根付いてないんだなっていうか、人権の感覚がやっぱり戦後70年経っても僕らには身についてないんだなっていうことを実感します。要するに自分の人権が侵害されてるってことを理屈で考えないとわからない、やっぱ瞬間的にそれは個人の権利だっていうことを感じ、生理的に感じられない。まだ時間が足りないのかな、時間が足りないどころか今戻そうと、戦前に引き戻そうとしてるぐらいだから、
そうですね、もう美しいけど、美しい、右向け右ですよね。
本当ですよ、恐ろしいですよね。
あの本当ですよね。
でその僕ね、あのよく言うんですけど、また話その司法制度改革で、はい、裁判官の作り方を変えなきゃダメだ。
本当ですね。
あの、はい、まあ、放送一元ってよく言いますけどね、弁護士経験者の中から裁判官やら、そんなこと絶対、まあ、やらないだろうから、提案としては僕は裁判任官希望者はまず最初の3年間国選弁護人をやると、要するに弁護する側から裁判を見る、
そうですね、はいはい、
でそれがあってから裁判官になってくれっていう、
本当ですね、
それぐらいのシステムぐらいだったらやってくれよっていう。
その3年間は別に国で保障してもいいんですもんね。
そうそうそう、
もう自分はもう本当に法治国家日本なんで、やっぱり法律をその司るっていうか、そういう人たちを育てるのは国の税金使って当然なんですよ。
当然です、
国家を支えるんです。ですからそのために本当ね、人、それは一人一人の人生を守るためでもありますもんね。
そうです、もう僕だからそれぐらいのことをして、あの要するに裁かれる側がにとっての裁判がどんなものかをまず経験してほしい。
そうですよね、
ずっと裁く側なんで、
人をね、
はい、ずっと裁く側から見てるんで、
だからその体感して初めて分かるって方たくさんいらっしゃるんですよね、はい、裁判官辞めた後に、ね、こんなんだったんだって、はい、そうですよね、はい、まあ、じゃあとりあえずあの話が一段落したところで、あの本当は曲を聴いていただくことがありますんで、はい、今日はあの皆さんにここで一曲、どんな歌がいいですかね、あの私の好きなお酒の屋台酒って演歌があるんですよ、はい、今日はその曲をちょっと場違いがちまで聴いていただきたいと思います、
はい、駅の路地裏屋台の日ねぬくもりが優しさがいつも漂ってるね、幼なじみのお前と飲む 酒はあの恋をあの友を飲んで飲んで飲んで語るコップだけ屋台酒今夜は二人連れ盛り場外れの屋台の日いいね安らぎが微笑みがいつも固くんでるね仕事仲間と集って飲む酒は愚痴も酔っていい飲んで飲んで飲んで歌うコップだけ屋台酒今夜は大宴会
屋台酒を聞いていただきました。私ずっとあの裁判に勝った後勝利の酒に酔いしれましてですね、もう5年経ったんですけど、もうそろそろいいだろうということで今うちで飲まないようにしたんですよ。
はい、
はい、あのでも意外と自分は飲まない意志が強くてですね、あの加藤君ご存知ですね、四国巡礼やったって、
はい、
ですから意外と石が強いんでうちでも平気なんて飲まなくて、監督は飲まれませんよね。
もう飲めないんですよ。
飲めないんですか。
飲めないんです。もう飲むと偉い騒ぎになっちゃうんで。
どうなんですか。
いやまず真っ赤になって心臓がバクバクして、次真っ青になって、
あうちのと同じです。
寒くな
って
。
あそうですか。
もう大変な騒ぎ。
でもこのお酒の好きっていうのはなんかしょっちゅう一緒に、
はいはい、
あれは平気なんですか。
平気です。だって昔から飲めないから別に、そこで無理やり飲まされない限りは別に。
あそうなんですか。
はい、
ああ話合わせるのもって
全然大丈夫ですよ。あの、まあ、全然大丈夫ですよ。酒癖悪い人嫌いだけど、
そうですよね。本当に嫌ですよね。やっぱり明るく楽しくならない、
はい、
そうですよね、
はい、楽しいお酒がいいです。
そうですね。あの監督は趣味ってのは野球以外に何か終わりなんですか。
野球観戦と草野球を自分でやること、
あ今もうやってます。
やってます。
どこだっけ。
ピッチャーをやってます。
あそうですか。
はい、
この自分も実は本当にやってまして今、
はい、
あの去年が
対
決ね、あのうち茨城県の方なんで、あのこっち遠征してきてもいいですし、ぜひ一度の、はい、あの自分はまだ公式戦出られないんで、あのぜひあのお手合わせいただいて、その野球以外は何か監督終わりなんですか。
まあでも本当この間考えたら、俺の趣味って今あの野球放送って
はいはい
CS 放送で全試合カバーできるじゃないです
か。全然見てます。
俺毎日見てるんですよね。で家帰って最初にやるのは録画した野球見ることなんです。
であのパッと見ません。
いやあの
ちゃんと見ます。
ちゃんと見るんですけど、さすがに時間ないから、要するに、間を消しちゃう。
順番そうです。
1球ごと
30
球ごとチャッとしたチャッチャッそういう
同じ見方です。
いやだからそうじゃないと寝る時間なくなっちゃうんで。
ああ
うもう大変な時代になっちゃったなと思って。
あそう全部やっぱりカバーしてるんですか。
カバーします。いや、まあ、ヤクルトの試合、
あそうですか。
試合は全部カバーします。
昨日はあのあこの前はね、ちょっといいですか。順番実は野球を全部録画なんですよ。
はい、
生で見るとこの間がイラつくんですよね。
そうですか。
ですからやっぱり自分もこう夜いないこと多いもんですから、録画見たら飛ばしてみるんです、うん、同じで自分はもう残念ながらジャイアンツファンなんですけど、はい、本当に今年ここで何度もギャンブルジャイアンツを皆さんにお詫びしてるんですけど自分は長嶋以来の本当野球巨人ファンで、あの毎年ドームに行ってるんですよね、
はい、
もう楽しみにしてるんですけど、うん、監督はただ自分は、ね、その方が趣味も多くて、野球もそうですよね。あの音楽も好きなんです、
はいはい、歌いますもんね。
いや歌はともかくとしてです、あの楽器もです、ね、刑務所に行った時あのバンドやってたんですよ。
へ
あの一応中に千葉刑務所の場合はそのフルバンド、うん、ピアノからドラムギター、うん、あの ベース、トロンボーン、うん、サックス、アルト、テナー、うん、全部こうトランペットもあって、そこでやってたんですよ。で、で夢はサックス吹きながら酒と涙と男と女歌うことなんですで将棋も好きですし、囲碁も結構好きって、まあ、でも弱いんですけどね、うん、だからそのなぜ自分が野球始めたっていうことは、29年間入ったじゃないですか、はい、その29年間にやらなかったこと全てをやって死にたいっていうことなんですよ、
はい、
本当にまだまだ、うん、で監督としてはなんか有名って言います、今後のあれですかね、
まあ、いつまで投げられるかなと思いながら、
ね、本当野球も好きなんですね、
まあ、ずっと投げるつもりで今年の10月で60なんですけど、まだ投げてるんで、
一緒にやってる方ってのはどんな、
みんなサラリーマン、
まだ若い、
僕より若いですね。
ああそうですか、
僕のすぐ下でも10歳ぐらい離れてますから。
ああじゃあまだバリバリですね。
20歳の子にやっぱ投げてますからね。
あ試合、それはじゃあちょっとこれは我々あれですね、全然、
いやいや僕だから還暦野球チーム入ろうかなと思ってるぐらい
で、そう結構あるんですよ、あちこち
あるんですよ、
はい、
でもなんか知り合いがいないといきなり僕が見ず知らずの人のチームのとこ行って入れてくださいって言ったらちょっと事件になる
んですよ。そうですねあまりにも有名人ですもんねで監督今度なんか映画の予定なんかまだあるんですか。
あります、今ちょうどシナリオ
やってる。あそうですか、
はい、
ぜひ楽しみにしてますんで、はい、なんか映画を見させてる若者に何か一言ありますか。先ほどちょっとお伺いしましたけど、
でもやっぱりその映画ってその どうやって撮るか分かんなくてもこれを表現したいっていうか、そのどうしても俺はこれを撮りたいんだっていうその思いがやっぱ一番大事なんですよね。結局は漠然とした映画監督への職業的な憧れではなくて、俺はこれを撮らなかったら生きていけないぐらいの、それぐらいのやっぱり情熱って絶対必要だ。少なくとも1本目はそうあってほしいし。
わかりました、本当に医師ですね。じゃあ医師、
医師ですね、
はい、2週にわたって今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ今後ともまたよろしくお願いします。期待します、はい、ありがとうございました。皆さん今日はこれで失礼します。また来週おやすみなさい。
空の下の人の上のどこかどこか、
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号169-0075新宿区高田馬場1-26-12-505桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
人の中の街の中のどこかどこかどこか、春待つ人は笑っている。